はい、それでは今日は丸山さんにお願いをいたします。よろしく。
はい、よろしくお願いします。
はい、
テキストをくださってるんですが、皆さん、はい、もしも持ってられなかったら、日本ガルチェン協会のホームページの、翻訳者ノートの、28番に、リンクしてありますので、そちらを見てください。
では
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、では早速なんですけど、そのメイン資料を、ご覧いただきながら一緒に学び合えたらというふうに思います。で、早速、メイン資料1ページ、お願いします。で、まずはじめに、まずは、今私たちがどこにいるのか、タルゲン全体の中での現在地を、確認しておけたらっていうふうに思います。で、これは先生の翻訳書ノートの16から、引用させてもらったんですけど、先生おっしゃってる通り、これがタルゲン全体の、目次になります。で、これを覚えておくと、自分が今どのあたり学んでるのかが分かるようになってるっていうことです。なので、よかったらちょっとみんなで一度これ、声に出して読んでみません？いいです？
はい。
はい。はい。じゃあ、せーの、陰は、
陰は武将、如来像、衣装は西最小、縁は天と気前知識、方便が両受け継いで、かなるは無常小等が、自業は無別の最後と、
はい、となり。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、で、前回までは、この最初の陰は仏性如来像。というのを学んできたんですけど、今回からいよいよ次の、絵書は妊娠最小法に、入ってまいります。で、入っていく前に、これだけ一応、確認です。参考資料、別点で3つ参考、1、2、3というふうに付けさせてもらいました。今日これから直接には触れないかもしれないんですけど、どれも、3つどれも、みんなガルチェン・リンポチェ。我々の根本ラマのガルチェン・リンポチェによる、三十四の菩薩行の第一芸に関する、ご法話の口語訳です。拙いんですけども。で、今回と次回以降も、しばらく扱うことになるテーマ、妊娠最小法、羽化具足の、意味とか、その修行の仕方、とかが説かれてますんで、よろしければご参考までにです。では、資料の2ページ、本文に入ってまいりたいと思います。まず私、89ページですね。テキストの原文の89ページ、最初から8行目まで、原文読み上げた後で、試訳、シェア、したりしてまいります。いきます。絵書は最上の妊娠の宝ということについて。では、一切の無常が仏性を有するものであるなら、地獄、餓鬼などの五部すべてが仏を成就できるものであるのかというならそうではない。妊娠の宝ということ。体が、羽化、具足の2種類を備えているし、心が真の3種類を備えているこれは、仏を成就する絵書のものとして良いのです。それを説明するには、ウッダーナは、羽化と具足と信頼と願楽と上心。体は2つと心は3つ、5つの義により、最上の絵書は包摂されている。と、というのが原文です。で、資料の3ページ、ご覧をいただきながら、今の箇所の、試訳というのをシェアをさせていただければと思います。まず、絵書は最上の妊娠の宝ということについて、では一切の有情が武将を有するものであるなら、地獄、餓鬼などの五部すべてが仏を成就できるものであるのかというならそうではない。というところですね。ちょっと私、日本語が、ちょっとよく、わかんないところもあったりしたので、英語訳を、参照しながら、試訳を試みてます。で、早速、ここは、日本語の原文と英語訳があんまりこう対称してない感じで、日本語の意味ちょっとわかんないけど、あれなので、英語訳に基づいて試訳、します。一切有情が仏性を有しているのです。そうであるならば、地獄や餓鬼などの5つの世界のすべての有情たちが菩提を目指して修行する能力を持っているのでしょうか？いや、そうではありません。 というのが、まあ、主役に、なります。で、この辺のことについては、ドルジン・リンポチェが禅語講座の、一番最初の方で、こんな風におっしゃってくださいました。というのがその下に書いてあることです。これあの、リンポチェのお言葉そのまま、日本語で通訳された言葉そのまま、書いてます。ちょっと読み上げます。では、なぜ人として生まれるということが大切なのかというと、それは人間として生まれて初めて勝負というものを実践することができるわけです。そのことについては、ガンポパも人として生まれることの大切さということを説かれているんですね。人として生まれたならば、我々守る師衆、仏教の教えに耳を傾けて、それについて考えを巡らせて、瞑想することができる。その結果として、下脱して仏の境地に至ることができる。そういう意味で、人として生まれる以外に下脱し、仏の境地に到達する手段がないんですね。例えば、六道輪廻の世界に、天衆神々の世界というのがありますよね。神々の世界というものは、例えば空なんか飛んでしまうこともできるし、あるいは、とても寿命も人間と比較すると信じられないほど長く生きることができる、等々一見すると素晴らしい神としての生を送ることができるんですけど、しかし、その神々の世界に生まれ変わったならば、その神々の世界というのは楽しすぎちゃって、心が仏法修行しようという方に向かないわけですね。そういう意味で、六道輪廻の世界の中で仏教の修行ができるというのは人間の世界だけである。人間の世界で、なおかつ仏教の修行をするチャンスを得た人々というのは、宝のごとき人の体を持った人々ということができるわけです。というふうに、リンポチェ、説いてくださいました。次進みます。日本語の原文。妊娠の宝ということ。体が浮か具足の2種類を備えているうち、心が真の3種類を備えているこれは仏を成就する絵書のものとして良いのです。試薬参ります。試薬。妊娠最小法。まあ、これ、尊い人としての、性ということですけども、だけが、体では、羽化と具足の2種の性質を、心では3種の信仰を備えており、菩提を目指して修行するための良き栄誉を得られているのです。で、まあ、具足とか、3種の信仰、というふうに出てきますけど、この辺のまあ語義とかに関することは、まあ次回以降担当の方々にお願いできたらというふうに思います。次進みます。それを説明するには、将棋は、羽化と具足と信頼と感楽と上心、体は二つと心は三つ、五つの義により最上の絵書は包摂されている、という、試訳いきます。要約すると、羽化と具足、信頼と眼楽と上心、体で二つ、心で三は三つ。最上の絵書はこれら五つからなります。と、とりあえず一旦、以上になります。ここまでで、何かありますでしょうか。
いいでしょうか、野田です。
あ、はい。
はい、ですね、眼とね、楽しみっていうか、それ、眼行って読むんです。すみません。楽っていう字は、
はい。
楽っていう字は、珍しく、仏教語にしたら珍しく3種類の読み方があって、
はい。
楽って読むのは空に対する楽ですね。
はい。
それから音楽の時は楽って読むんです。天の楽、天楽とかね。
はい、
それから願いっていう意味があって、その時は行って読むんです。だからこれ願行って言って願いって意味なんですよ。
ありがとうございます。
はい、どういたしまして。
はい、
仏教学科の試験にいつも出るんですよ、身が。はい、
初めて聞いたんですね。
そうでしょうね、はい、普通使わないですから。
願行ですね。
願行です。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあ、ここまでは、これから解かれていることのこう予告編というか、サマリーみたいなもんなので、じゃあ先進ませてもらいます。
すいません、質問いいですか。
はい。はい。
ウッダーナ。
はい。ウッダーナ。あ、将棋っていうところです。
って、何ですか。
サマリー。
英訳だとサマリーってなってます。要約。
そうですね。
はい。
ウッダーナっていうのが、
はい、
そういう意味なんですか。
そう、そうなんです。章っていうのは集めるって意味で、義っての意味で、その意味を集めたものだから、まさにサマリーなんですよ。
うんうん。ウッダーナって何ですか。
サマリー。
サンスクリット語なんですか。
あ、そうです。
あ、
そうです。チベット語はね、ちょっとチベット語探しましょうか。
あ、いや、チベット語はあります。
ありますか。
ドムニーですね。
はいはい、
です。あの、だから、あの、まとめるとだと思うんですけど、
はい
はい、まとめると、はい、そのよく、その、はい、歌花っていうのが、はい、
うん、
あの、私は何か、その、お経の名前か何かと思った
んです。うん、あの、意味を集めたものはです、まさにサマリーって意味なんです。
はい、わかりました、はい。
ありがとうございます。
あの、なんかね、翻訳がわかりにくいですね、日本語のね。英語わかりやすいのにね。
はい。
はいはい。天がですね、
はい、
天が、あの、仏道修行がしにくいというのが、皆さん納得できるんやろうか。はい。その天衆神々の世界がありますよねって、神々の世界は何だかかんだかってドルジーに誇張しちゃってるけど、楽しすぎちゃって心が仏法修行しようという方向に向かう。でも今のね、僕たち人類も、あの、文明社会になって楽しすぎちゃって心が仏法修行に向かないから一緒じゃない。何が違うのかなんですけど、私は、私が勝手に思ってることですけど、
はい、
あの、肉体がないからだと。肉体がないから、だからその老とか、老はあるんですけどね、その考えなくていいんですよ。だから病気もないしね。
あ、
肉体に伴うとお腹減ったとか、頭痛いとかがないんだと思います。そうすると、あの、苦がうんと少ないじゃないですか。
はい、
はい、勝手に思って、天人さんと会ったことないので想像ですが、
うん、
で、はい、一方、その、はい、畜生は肉体だけあって精神が足りてないから、だから悩まないんだと。あの、猫とか犬とか飼ったことある人ご存知でしょうけど、はい、なんか死ぬ寸前になっても、死ぬことに対する不安ないんだよね。あの、痛みに対する、いや、嫌だなってもね。で、人間だけこう死ぬの嫌だなとか、この先どうなるんだろうとか不安になるんで、あれ、やっぱり、あの、仏道修行する上ですごい大事な、そのモチベーションになるような気がするんだけど、
うん、
はい、すみません、はい、つまらん話で、はい、
うん、ありがとうございます。はい、では、
あ、すいません。
はい。
あ、ごめんなさい。あの、ちょっと私の日本語的理解の問題のような気もするんですけど、あの、最後の方の、その、それを、ところので、はい、羽化と具足と信頼と顔料と上心。
あ、顔、あ、はい。
顔料と、はい。体は二つと心は三つ。五つの義によりっていう、これは、体は二つっていうのは、羽化と具足のことを言っていて、心は三つっていうのが、信頼、顔料、上心のことを言っているんでしょうか。
そうです。
あ、あの、だと思います。
そうです。合ってます。あ、ありがとうございます。すいません。
はい、じゃあ、です。あ、ありがとうございます。では、よろしいでしょうか。じゃあ先進みます。ではですね、次の担当箇所、原文読みます。羽化の八つ、そのうち羽化は八難を離れたことです。八難は、年中経に、地獄、餓鬼、畜生と野蛮人、長寿天と邪見、仏が欠如していること、老、これが八つの難です、と説かれています。じゃあ、ここじゃ主役来ます。羽化。羽化とは、八難から解放されているという意味です。これら八難は、年中経に、地獄餓鬼、畜生、野蛮人と長寿の天、邪見を持つことと仏陀がおられないこと、老、これらが八難です。と説かれています。 はい、以上になるんですけど、じゃあその、ここに出てる羽化とは何ぞやと、ようやくあの仏教の大辞典が届いたので、調べてみたんですけど、羽化は、辞典には載ってなくて、でも無化の方は載ってました。無化っていうのはここに書いてある通りですけども、仏道修行の生涯になるもののこと。これに八つを数え、八無化、八難所などという、難難所とも、ということでした。でドルジニンポチェは、こんな風に、教えてくださいました。6ページですね。まず、最初の羽化のことをたるというのですけど、要するに仏教を修行する条件が備わっている、特に暇という意味です。皆さんが例えばこの場に来ることができるのも、皆さんがこの場に来るだけのゆとり時間があったから来ることができたのですよね。そして具足というのは、例えば仏教を勉強するための必要な条件ですね。それが全部揃っている、全部兼ね備わっているということですね。暇が8個で、具足が10個で、八羽化と十具足というふうに言います。よく羽化具足というのは決まり文句のようによく教えの中に出てきますけども、それについて詳しい説明というのはみんなとっくの昔に知ってると思うから、逆に言うと聞くチャンスがなかったりするんですよね。ということでした。で、ここに出てる八難っていうのは何か、確かリンポチェアの、この辺でナーガルジュナの名前だけ、確か触れられたと思うんですけど、で、ちょっと調べてみました。そしたら、ナーガルジュナ、龍樹ですね、中華派の祖師の、お方ですけども、の、友人への手紙、寛解王樹っていう経典が、あって、そこには、以下のように説かれてました。邪説を心に持って生まれること。畜生として生まれること、ガキとして生まれること、地獄に生まれること、勝利者の教えがない時に生まれること、辺境や未開地に生まれること、愚鈍なる阿舎として生まれること、次続いて寿命が最も長い神々の世界、長寿天に生まれること、これらは八種の不運の誕生、八難所であって、もしそれらを離れ幸運の誕生を得たならば、不運の誕生を避けるために努力をなすべきです。というふうにありました。で、ドルゼニポチェ、これまた全行講座の中でおっしゃっていたのは、以下の通りです。7ページです。チベット語で羽化のことをタルというのですけど、それの反対は日本語にすれば無化、暇がないということです。暇がないというのは仏教を修行する暇がないということですね。我々は無化な状態から解き放たれた羽化な状態にあるわけですね。続いて、仏教を修行する暇がない八つというのは何かというと、先ほどの用語集の中にあったかと思いますけど、用語集ってのは、先生作ってくださった用語集ですね。それをこう参照しながら、以下お話してくださったですね。まず地獄に生まれてしまったならば、仏教の修行は当然できないですよね。その次はガキの世界に生まれたならば、これまた仏教の修行はできないですよね。その次は畜生の世界に生まれたならば、仏教の修行はできない。そして野蛮人。仏法の伝わっていない野蛮な土地に生まれてしまったならば、仏教の修行はできない。そしてその次、天界。長寿の神々の世界というのは楽しく過ごしすぎちゃって、仏教の修行はできない。そしてその次、邪見。仏教に対して間違った見解を持ってしまったとすると、仏教の修行はできないわけですよね。そしてその次、仏がいらっしゃらない、出てこない、というところに生まれてしまったら、仏教の修行はできない。8番、耳が聞こえない、口が聞けない。と体に障害があったならば仏教の修行はできないというのが八無化、要するに仏教が修行できない環境というのがこれですというふうに、リンプチは説いてくださいました。ということでここまでで何かお話ありますでしょうか。
いいでしょうか。野田です。
はい、お願いします。
ターナー、例えば、ターナー菩薩成就法のですね、
はい。
ターナー菩薩への最後の祈願文のところの、僕の本だと50ページに、八難などの祈難が迫れどもとかこう書いてあったりね、八難などの祈難が迫れる。それから、もうちょっと後の55ページに、ガルチェン・リンポチェご自作の、タラ菩薩さんの中に、慈愛で我らの二生を取り除き、二子両円満、八難十歳のと出てきたり、結構ね、八難十歳出てくるんですよ、あっちこっち。 はい、以上です。つまんないことですけど。
先生すいません。それを言うならば、あ、井原です。はあ、ね、この、ウカとは八難から解放されているという意味ですの八難っていうのと、うん、その先生のおっしゃったその、八難から解放されるのその八難と同じ言葉ですか？
同じ言葉じゃないでしょうか。ね、即に属定、慶君軸芸中。日子量円満でしょ、特に属定、それから、慶君軸芸中。
わからないんですけど、今それも言ってないんですけど、はい、あのここの、タルゲンの方の、
はい、
原文では、八なっていうところがね、ミーコンパゲーってなってて、
はいはいはい、
ミーコンパっていうのを今、うん、
がない知
ってみると、あの、ナットフリー。
ナットフリー、そうですね。はい、
あの全く無かっていう意味みたいなんですよ。
うんうんうん、
だから、実際にはこれ、ウカとは八難から解放されているではなくて、八無かから解放されている。八無かではないという。
八、
う
ん、無かのことを八難って呼んでるんだと思うの。
でも今のそのターラーさんのところの、
うん、
はミコンパじゃなかったような、
そうです、そうです、そうです、そうですけど、そのターラーボスは、ここはね、だからルージーニンポチェのシェルンをいただいてないので、
はい、
そのターラーボスは一番最初に38ページのそのターラーボスへの、エコーモに出てくるんだけど、祈願も出てくるんで38ページ日子量円満八難十歳のって、俗に俗定慶君軸芸中って書いてあるんだけど、あの、単語違うかもしれないけど、八難十歳っていうのはですね、だから、八羽化と十具足がない状態を言うんだと理解しているんですが。辞書にはそう書いてあるしという根拠ですが。
はい。いいです。わかりました。はい
はい、すんません、やこしこと言って。なんか、80歳、あの、なんか、その、祈祷文の中で出てくるとね、その、西陵円満、80歳の、西陵円満いうのは、あの、あれですね、お悟りを開くための二つの資料、福徳資料、あるという知恵と。で、その八何十歳っていうのがね、なんかこう、魔除けというかさ、まじないみたいに思うんだけど、実は違って、こういうその仏教の一番根本にある、あの、八羽化がなくなっちゃうこととか、十不足がなくなっちゃうことを言ってるんだなと思って、ちょっと、あの、田原菩薩、僕いつもよく読みますので、感動しながら読んでおります。以上です。
ありがとうございます。ですね、あの、先生からいただいた用語集の中に、あの、八難があってですね、そこではまた違う、こう、八難がこう定義されているようなんですけども、
じゃあそれはいい加減なのかも、私はいつもいい加減なのばっか書いてる、なんて書いてありますか。
いやいやいや、そこには
7ページ、
用語集は8ページのところなんですけど、
はいはい、ちょっと手元になる
ので、はい、読み上げますと、はい、が、飢餓のが、がで、かつ、乾くっていう感じですね、うん、で、寒暑、寒い、暑い、はい
は
い、
あ、なるほど、
あと水、火、刀、兵の八つの災難というふう
に。ああ、そうなんや。
はい。書いてます。
はい。はい、そうかもしれません。まあ、ちょっと、あの、ここはシェルンいただいてないんで、同時にポジが来られたらまた聞きます。はい。
はい。あ、あります。ありがとうございます。はい、いえ、はい。ございます。
次行かれて結構ですよ。行かなければ。
はい。はい、では、ですね、資料の8ページですね、あの、無可の八つに入らせてもらいます。ちょっとボリュームがあるので、ちょっと区切りながら、あの、主役 いければと思います。ですね、資料の10ページに飛んでいただいた方がいいですね。資料の10ページ、原文読みます。無我の8つ、これらはどのように何であるのかというと、地獄は常に苦の実証であるから。一旦ここまでで、主役は、これらはどのように無我であるのでしょうか。地獄では、有情たちには絶え間のない苦しみという事象があるのです。というふうに、訳してみました。じゃあ、絶え間のない苦しみという事象、英語で言うとこの、The Nature of Constant Suffering っていうのは何なのかっていうところで、ドルゼン・ニッポチェ、全行の中で、ちらっとこんな話をしてくださいました。以下です。まず最初に、例えば、地獄の世界に生まれ変わったとしましょう。そして地獄の世界に生まれ変わった住人というのは、ものすごい苦しみのさなかにあって、彼らの思うことといえば、仏教を修行するなんて発想も起きず、ひたすらこの苦しみから何が何でも逃れたいという思いしかないわけですよね。彼らの中に、例えば将来を良くするために善なる行為を行って悪行を防ぐなんてことを考える暇すらもないわけですよね。もうひたすらこの苦しみから何が何でも逃れたいという思いしか生じない。というようなことを、おっしゃってました。もうちょっと進んで、その輪廻の苦のところで、リンポチェもっとその詳しい、なんて言うんでしょう、こう地獄の様相っていうのを描写してくださったと思うんですけど、まあ、とりあえず、まあ、そんな話でございます。進んでいいです?じゃあ次参ります。
はい。
はい。餓鬼は心を焼かれる事象であるから。これは餓鬼は心を焼かれひどく苦しめられているのですっていうふうに、訳しました。じゃあ心を焼かれっていうのはどういうことなのか、ドルゼン・ニッポチェ餓鬼の世界についてはこんなふうにおっしゃってました。餓鬼の世界に生まれ変わってしまうと、餓鬼の世界というのは飢えと渇きの苦しみからただひたすら逃れたいという思いしか生じないわけです。次は、じゃあ、畜生いきます。畜生は愚かさの分が大であるから。主役は、畜生は、無知妄昧に大部分を征服されているのです。なんかちょっとこなえないんですけど、そんな風に訳しました。はい。畜生ってのあれですよね。なんか前回のお話だと、ミジンコとかミミズも、そうみたいですから。で、じゃあ、無知妄昧って、何なのか、ドルジニポチ曰く、そして畜生動物の世界に生まれ変わったならば、彼らは、はい、もしもーし、
はいはい、
なんかはい、ちょっと音が入らなかったかもしれないので、はい、そして畜生動物の世界に生まれ変わったならば、彼らは動物としての脳みそしかないので、無知妄昧な状態にとどまっている、というふうにおっしゃってました。はい、続きます。原文。それら三つすべてもまた恥がないことと恥がないので、相続が悪くなっているからです。法を実践する機会がないのです。ここは正直ちょっと日本語がさっぱりわかんなくてですね、ちょっと英語を頼りに訳そうと思ったんですけども、主役は、これら地獄餓鬼畜生の3つはすべて、ちょっとここ自信がないです。節度を知らず他者の考え思いに関心がありません。彼らの新相続は不適切な器なのです。それゆえに彼らは仏法修行をする機会がないのです。というふうに、訳したんですけど、すいません。チベット語でどうなっているかとか、ヘルプをお願いしてもいいでしょうか。
ヘルコさん。
いや、なんかヘルプみたいなのが書いてあったので、ちょっと調べたんですけども。
はいはい、あ、すいません、ありがとうございます。
いえいえ、なんか、どっちもね、恥。
恥ね、そうですね。
言葉なんです。はい、ごちゃ、めパターン、てるめべ、最初の、恥の方は、
はい、
エンバラスマントとか、シェイムとか、モラルシェイムとか書いてあって、後の恥の、残の恥の方は、
はい、
これもやっぱりシェイムとか、ディーセンシーとかって書いてあるんですよ。
ディーセンシー。
ディーセンシー。だから、なんか、他者の思いに関心がありませんというところまでの意味はちょっと、
はい、
チベット語英語の場所では私は見つけられなかったんですけども。
そうですね。はい、うんうん。ありがとうございます。敬意がないとか、そういう感じです？
いや、敬意。いや、やっぱりシェームだから恥じゃないですね。
恥がない。ありがとうございます。
はい。それで、その次の、はい、あの、新素盗賊は不適切な器なのですの。不適切なところも、
はい、
は、ね、
はい、
ルンマのギュルウェって、この、スータブル、ふさわしくないっていう感じみたいです。うん、不適切。
あ、うん、なるほど。あ、ありがとうございます。
はい。
あ、助かりました。ありがとうございます。
いいね、
はい。ありがとうございます。あ、助かりました。ありがとうございます。じゃあ、次、入らせてもらいます。
ちょっとすみません。
あ、はい。
いいです。あの、
はい、
あの、石田先生の仏教語辞典に過ぎませんが、あの、残も義って読むんですね。残も義もですね、自らの罪を恥じることって書いてあります。それで。うん、ただ、この本は、あの、出典が、日本の仏教書によるなので、なんとですね、出典が唯摩教義書。唯摩教義書って聖徳太子なんですよ。で、あの、本当の出典はこれ、クシャロンです。はい。クシャロンで一遍きっちり調べておきます。
お、ありがとうございます。
はい。
すいません。はい。
すいません、中村です。
はい。
あの、この恥っていうのが、この漢字が書かれてて、あの、いわゆる普通のあの、恥ずかしいの、ね、あの恥と同じなんですか？
だから、自らが罪を犯して、その罪を内心で悔いることが残で、他人の目から悔いることが義みたいに、その、石田先生の仏教辞典には書いてあります。いいでしょうか。
ちょっとようわかりませんけど、はい、はい、はい。
あの、これなんて、その、だから、あの、仏教特有の漢字の使い方なんですよね。で、だから、あの、知っていう恥ずかしいって、耳辺に心って書く、あの字は、あの、普通の俗語じゃないですか。でも、この、残とか義とかいうのは、あの、例えばクシャロンとかにきちっと定義されてる言葉だと思うんですよ。だからそこを見ないと、あの、言えないですね。でも、まあ、唯摩教義書に書いてあるんだったら多分間違いなく、ちょっといい辞書、もう一冊いいのあるから探しますので、その間話先言っといてください。
あ、すいません。ありがとうございます。はい。では、長寿典、原文、長寿典というのは無双のものです。そこにおいては、起こる式、およそ眷属が途絶えるからです。または四階の天そのものです。人と比べたなら天は長寿であるからです。当面の安楽を貪って善に努める暇がないからです。試訳いきます。長寿の神々は、あらゆる心の働きが止む無双の境地に従しています。それゆえに、彼らは仏法修行をする機会がないのです。彼らは人間よりも寿命が長いので、すべての天界、神々の世界は、無我の性質なのです。すべての神々は一時的な幸福に執着して仏法修行に努める時間がないので、無可能です。というふうに訳していました。じゃあ、ここに出てくる、無双って、何なのか。これは仏教語大辞典によると、ここに書いてある以下の通り、です。分かったような分かんないような、なんですけど。はい。どなたか何かありますでしょうか。
色界自然のうちの無双点に生まれたということでしょうね、きっと。 欲界式界無式界っていうその3つのなんか瞑想の境地かながあって、はい、その中の式界の中の一番高いところが無双点っていうところ で、ある種の神々はそこにずっといるんですね。だから無双だから何も考えないから、だからあのまあ清浄仏教の悟りと同じで、仏法へのモチベーションがわからないってことじゃないのかしら。
なるほど、ありがとうございます。はい。では、この辺についてドルジンリンポチェが、おっしゃってたこと、まいります、そして、長寿の神々に生まれ変わってしまったならば、彼らはひたすら彼らにとっての凶楽な状態、快楽なる状態を追い求めて、とにかく日々楽しいので、その世界を追い求めているうちに彼らの寿命が来てしまう、ということが起こるわけです。というふうにおっしゃってました。続きます、原文、よって現在人の苦がわずかもの、これには苦毒があるのです。輪廻に対して恩理が生ずるし、というところで一旦切って、主役です、それゆえに人が経験するわずかばかりの苦しみには、素晴らしい苦毒があるのです。なぜなら私たちはその苦しみによって輪廻の悲しみを感じることができるからです、というふうに、主役をしました。まあ、以下、まあ、私の意見なので、飛ばして次、まあ、行ってよろしいでしょうか。自己の慢が静まるし、これは苦しみは私たちの慢心を静めてくれます。というふうに訳しました。次、無常に対する非が生じるし、これは苦しみによって私たちは一切無常への非心を反省のことができます。というふうに訳しました。次、罪の業を避けて善に喜ぶでしょう。これ主役は苦しみによって私たちは善行を喜び悪行から離れることができます。というふうに訳しました。続きます。入菩薩行論にもまたさらに苦の苦毒は恩理により傲慢を除くのです。輪廻する者に非が生ずる。罪を避けて善を喜ぶと説かれています。主役、入墓卒業論にはこう説かれています。さらに苦しみには良い点もある。苦しみを厭う心により傲慢さをなくし、輪廻の生き物に慈悲の心を起こして、罪を慎み、善良を好むことである。というふうに、これあの、マリアさんの役が、出ていたので、それをそのまま引用させてもらいました。続きます。そのようなら、四種類の修行には羽化がないことを説明しているのです。主役は、以上が人間以外の四つの階の羽化は無化であるということの説明です。というふうに訳しました。次参ります。人となっていても、野蛮人は優れた人と出会うことが難しいからです。主役、野蛮人は人間ではあっても、精神的な死と出会うことが難しいのです。というふうに訳しました。で、野蛮人というのを、仏教語大辞典調べてみたんですけども、載ってなくて、でもドルジンリンポチはこんなふうにおっしゃってました。そして、仏法の伝わらない土地、チベット語だと野蛮人という意味なんですけど、彼らが本当に野蛮人かどうかはともかくとして、仏法が伝わっていないということなんですね。そういう土地というのは、仏教が全く広がってなくて、仏教というその音すらも伝わってない土地がある。そういう土地に生まれ変わったならば、人として生まれ変わったとしても仏教の修行は当然できないわけですよね。そんなふうにおっしゃってました。はい。あとまあ精神的な死と出会うことが難しいって、これどういうことなんだろうなということで、まあ探してたまたま手に取ってみたら、あの記載があったので、ここに載っけたんですけど、まあここに書いてあるとですね、あのゲルク派の、本にはこんなふうに書かれていました。次行きます。邪見を持った者は善について繁栄と下脱の因だと見ないからです。主役行きます。邪見を持った者は善行が善種への転生、あるいは下脱への因であることを理解できません。というふうに訳しました。じゃあ邪見とは何ぞやと、仏教用語大辞典ではこういうふうに載ってました。
ちょっと早くてついていけないです。
あ、すみません。はい。
質問ありますか。
はい。
と、今ですね、その残と義について、調べてみました。
ありがとうございます。
です。アビダルマクシャロン。アビダルマクシャロン。これは僕が読んでいるのは世界の名著の、大乗仏典の中に入っているクシャロンの、場所はですね、373ページ、罪とはすなわち善良な人々が非難するものである。その罪に対して恐れを感じないことが畏怖なき、つまり残である。この場合、恐れとは好ましくないかのことである。人がそれを恐れるからである。また他の人々は説明していった。自らを観察することによって己の過失を恥じないのが前者の残であり、他を観察することによって己の過失を恥じるのが後者の、義である。だから残と義っていうのは、自分が罪を犯したときに自分自身を振り返って自分自身を恥じるのが残、という字が表しているもので、それから他の人が自分のことをなんか悪く言ったりして、あ、いかんかったなと思うのが義という字が表しているものだとクシャロンに書いてありますので、そうなんですね。いいでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、ごめんなさいね、その入菩薩行論の後で、16ページの、ラムリム伝16の、たとえ過去に法が伝播した歴史があり、法としての経典や論書や律があっても、それを実践する手本となるものがなければ、仏法を正しく学び実践することは困難である。また生まれた土地によっては法を理解する言語的な問題も発生すると考えられると。書いてあるのは もっともではあるんですけど、いかにも僕ゲルク派的見解だと思うんですよ。この前、別にゲルク派悪いと言ってるんですけど、ゲルク派 の解釈だなって思うな。この前申し上げたように、如来像っていうのを、あれ発心っていうのをゲルク派は経典のルフだと思ってるのね。仏の知恵っていう陰の発心と経典のルフっていう蚊の発心があるっていう。だからこういう見解がすぐ出てくるんだけど、まあそうなんですけど、ここまでその法の伝播そのものとか経典や論書や律とかにこだわらなくてもいいかなとも思うし、まあ実践する手本と なるものがなければね、カギュ派も、カギュってのは伝承って意味ですから、賛成しますけどね、っていうのは、本当にそのごくわずかの経典しか伝わってなくても、全知識、良い先生がおれば、仏道修行できると思うんですよ。だから、ゼロでなければいいんじゃないかぐらいに思ってるんです。例えばそのミラレパ大師なんてですね、そんな膨大な経典持ってられたわけじゃないんだけど、でもその体で仏法を実現なさってたから、だから人間であれば、そのミラレパ大師だって良い縁になるのかなというのが、その過牛風な解釈じゃないかなと勝手に思ってるんです。すいません。以上です。
はい。ありがとうございます。
割とね、そのゲルク派の見解にピクピクってくるんですよ。よくないですね。
ちょっといいですか。大げさですけど。
はい。
邪見を持った者は、善について繁栄と下脱の因だと見ないからですっていうところが、私は理解しにくいのですが、丸山さんはどうお考えでしょうか。
私もこれこのまんま日本語だとよくわかんなくてですね、
はい、
英語訳を頼りにその主役をして、主役をしたら、はい、そうですね、主役の通りで理解したつもりなんですけど、
ああ、そうです。
はい。
ですね、私がわからないのは、善、はい、について下脱の因だと見ないからですって、その善と下脱の因との関連がちょっと よくわからなかったので、どなたか、こういうことではないかって思われる方があったら教えてほしいです。
はい。ですね、これは、丸山さんの英語からの翻訳はとても正確だと思うんですね。邪見っていうのは、例えばね、唯物論、私が話していた純正下道だとか、あれ、キリスト教でもそうかもしれない。キリスト教だとか、いう、その、仏教じゃない、宗教で哲学ね。で、それを信じてる人は、善行すれば、その善種、天に、阿修羅、生まれるとか、から善行すればやがてこれでその下脱苦を下脱し仏になれるとかいうことを知らない、だって教えてないからということだと思うんですけど、まあ、キリスト教の人だと善行すれば天国へ生まれ変われると思ってるけど仏になれると思ってない。
あ、はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、
どうぞ。詳しいですけれども、
はい、
すいません、とてもありがたかったなと思うのが、その飛ばされたんですけれども、どうして人間の苦しみを感じることができるのかについて、その天界では苦しみを感じられないが、人間界では苦しみを体験でき、自分自身の体験する苦しみを通して病識を持つことができる。病識を持てたら自分は病人なんだ、治りたい、こんな輪廻の繰り返しなんてもう十分という主義の心を表示させることができるから、という、なんか丸山さんの意見について、とてもなんか苦を感じることについて、人間として苦を感じることについてありがたいことなんだなっていうふうに思えたので、なんかすいません、あえて発言させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも僕よく言うんだけどさ、糖尿病の患者さんは末梢神経が麻痺してね、例えばその足なんかを怪我しても気がつかないんですよ。で、僕たちは痛みっていう感覚があるから、怪我してるわって言って気がつくのですぐ手当てするじゃないですか。でも糖尿病の人って気がつかないから、そのまま放っといて腐ってきたりするのね。で、それと同じで、その人生の苦っていうのも、今その暮らし方が間違ってますよって、あなたはなんか例えばその貪欲に狂ってませんか、あるいは真理に狂ってませんか、あるいはその邪見に迷ってませんかってことを、その教えてくれる警告信号だと思うので、その苦があるってすごいいいことだと思うんですけど、以上です。
はい、ありがとうございます。
すいません。
はい。
中井です。ちょっと時間が迫っているところ申し訳ないんですけど、その続きの自己の満が静まるしというところで、訳してくださって、苦しみは私たちの満身を沈めてくれますというふうに訳してくださっているんですが、私この満身を沈めてくれるっていうのがどうもなんかピンとこなくて、もし、はい、どなたかご意見をいただければと思うんですが、
満身っていうのはまず大丈夫って思うことだと思うんだけど、仏教的に満身っていうと我慢、私は大丈夫だっていう心だと思うんですよ。で、全然大丈夫じゃないのに大丈夫と思っちゃうので、その苦があると、あ、大丈夫じゃないなと思うって意味じゃないかしら。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと分かりました、はい、すいません。
はい、ありがとうございます。
次どうぞ行ってください。
あ、ですか。すいません、どこでしたっけ。邪見ですね。あ、はい、邪見について、はい、あ、そうだ、ドルジン・リンポチェはこんな風におっしゃってました。たとえ仏様がこの世にお生まれになって、仏法を説かれて、その仏法が残っているような時代 に人の体を持って生まれたとしても、しかしその人の心というものが非常に煩悩にまみれているがゆえに、仏法の教えを耳にしても全くそれを信じることができず、仏教に対して間違った見解を持ってしまう、あるいは全く仏の教えを信じない、カルマと因果の方を全く信じない、などというような心が生じてしまったなら、仏教に対して間違った見解を持ってしまい、仏教というものはダメだ、というふうに思ってしまう。というようなことが生じたならば、他の条件が全部備わったとしても、やはり仏教の修行をすることができないわけですから、八無漢の中に入れられます。続いて、お釈迦様の説いたことはみんな嘘だ。因果の法則なんて存在しない。そんなものは人を騙すため、人は欺くものだ。という人がいますよね。そういった人々は間違った見解、邪見というふうに言います。そういう考えを持ってしまったなら、これまた仏教の修行ができないから、それに八無漢の中の一つに加えられるわけです。というふうに、説かれてました。次もあります。原文。仏が欠如している世間に生まれたなら、なすべきこと、なすべきでないこととを教えるものがないからです。ここの主役は、仏がいらっしゃらない時代に生まれたなら、なすべきこととなすべきでないことを教えられる先生がいらっしゃらないのです。で、じゃあ、仏、ブッダがいらっしゃらない時代っていうのはどういうことなのか、ということについて、ドリジン・リンポチェはこんなふうにおっしゃってました。そして7番目のところの仏がおられることというのはどういうことかというと、約2500年前にお釈迦様がこの世に生まれられて、ブッダガヤにおいて悟りを開く。で、その後、書店亡林、その他仏教の教えを説かれましたよね。我々のカルパにおいては、お釈迦様、仏というものが存在したわけです。しかし別のカルパにおいては、何千年も一切仏が生まれないということもあったわけですね。そうした時代に人が生まれたならば、仏が存在しないわけですから、仏の教えを受けることができないので、何をすべきか何を放棄すべきか、善なる行為をしたくなる行為を放棄するということすらも学ぶことができない。そういう時代に生まれ変わったなら仏教の修行ができない。ですので、要するに無我というところに分類されるわけですね。というふうにおっしゃってました。次参ります。老は、良い説明と、横島な説明の方を自己が知ることができないからです。主役は、耳の聞こえない人や愚かな人は、善と不善についての教えを理解できません。老について、ドルジン・ポチがおっしゃっていたのはこういうことです。耳が聞こえない人々、最初から耳が聞こえなければ仏教の教えを聞くのは難しいわけですよね。あるいは脳に障害があって話を聞いても理解できないというような人々もいるわけですよね。そういう人々は仏教修行しようにもそういうような肉体的な障害があって修行できない。そういう問題があるわけですよね。というふうにおっしゃってました。はい。で、これまた、たまたま記載があったので、ゲルクのラムリム伝記録にこんな風に書いてあったってことでちょっと載っけてます。ここでは、まあ、一番最後の行、意味することは法を学ぶ感受性の欠如と考えられるっていう風に、書いてありました。
さすが流行宗派で、なかなか差別に敏感であります。
そういうことなん
ですか。ここは、だって、各方面から非難されてんだもん。
あ、そうなんですね。うん、
はいはい、結構ですよ。
はい、はい、ございます。はい、じゃあ次が、そのようにそれら8つを離れているものは、羽化の円満というのです。主役、これら8つの条件すべてを離れているとき、それは、最小の羽化と呼ばれます。というふうに、訳したんですけど、なんかもうちょっとこう、こなれた日本語、いいのがあれば、ぜひというふうには思ってるんですけど、うんはい。で、ドルジニポチは、どうおっしゃってたか。そういうわけで、このような8つの条件の場所に生まれてしまったならば、我々は仏教の修行をすることができないわけですよね。しかし、それが8つの条件から解き放たれたならば、暇がある状態になりますよね。8つの暇がある状態に生まれたならば、我々は仏教を勉強するための条件が全て備わっているということになります。はい。以上になります。
ありがとうございました。なんか、
はい、ありがとうございます。
ご質問があれば、まだちょっとだけ時間があるけど、ないな、ほとんど。あまり、この日本語訳がですね、ふさわしくないので、英訳から一遍、全部翻訳をして、あとチベット語で、チェックするして、シカバンで、日本ガルチェン協会からこれ出そうかしら言って、綾子さんと話してたんです、タルゲン。
おお、うん。
ただ私暇ないので丸山さん英語から訳して。
私ですか。うん、おお。
他の方と一緒でもいいですけど、
でもなんか、そうですね、なんか、もし、
う
ん、
どうせね、今後ずっとね、この、はい、新しく来る人たちみんなタルゲン読まなきゃいけなくって、
はい、
で今の日本語ちょっとしんどいですね。
はい。
はい。
はい。なんか、もしそうですね、なんか有志の方いらっしゃったら、
はい。
というふうには思いますね。はい。
どうもありがとうございました。今日読みます。この次、中